それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、ルカによる福音書の15章の22節から27節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。しかし父はしもべたちに言いつけた。さあ早く最上の着物を出してきて、この子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい。また肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。それから祝宴が始まった。ところが兄は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえたので、一人のしもべを呼んで、一体これは何事なのかと尋ねた。しもべは答えた。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事に迎えたというので、父上が肥えた子牛をほふらせなさったのです。アメン。今日は天の祝宴というテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。天の祝宴というのはですね、救われて天国に行った時にもたらされる宴会だということを先週ですね、メッセージさせていただきました。祝宴というのはですね、単に空腹を満たすというだけのものではないということは皆さんも分かっておられることだと思うんですけれど、祝宴というのはですね、食べ物を食べるということだけが目的ではなくて、雰囲気とか香りとか音楽とかですね、いろいろな要素が兼ね備えられて初めて祝宴というものが成り立っていくんですよね。言い換えるならば、食べ物を食べたから満腹になったから、それが祝宴かといえばそうではない。祝宴というのは全てのものが整えられて、実際にそれを経験することによって、音楽を聴くとか、いい香りを嗅ぐとか、いい雰囲気の中を経験するとか、そのようなものを通して私たちが本当の意味で満足を得ることができるんじゃないかなと思うんですよね。それと同じように、父なる神様が恵み深い方であるということを知っているということと、恵み深い方であるということを体験し経験しているということとは全く違うということなんですよ。例えば蜂蜜というものがあるとしますよね。蜂蜜というものがどのような成分でできていて、どのように甘いかということを頭で知っているという人と、その蜂蜜を実際に一口食べた人とでは全くその理解は違うと思いますよ。どのような成分が含まれているかということを知っていても、味わったことがない人がその甘さを語ることができない。でもその甘さを経験した人は、どのような成分か話すことはできなくても、どれくらい甘いかということを話すことはできると思いますよ。もうめちゃめちゃ甘いねんとかですね、ほっぺたが落ちるぐらい、もうそんな言い方しないですかね、とりあえず甘いねんということをですね、言うことができると思います。すなわち説得力ですよね。私たちが神様を信じたらいいことあるよ、神様信じたら素晴らしいですよと、自分自身が体験し経験していなければ、説得力があるかないかということはその人の経験にかかってきます。自分自身が本当に神様の素晴らしさ、偉大さを経験している人はですね、難しいことを語ることができなかったとしても、神様がいかに素晴らしいかということをですね、興奮しながらエキサイティングに語ることができると思いますよ。それが経験しているということの強みだと思います。私たちは神様を経験する必要があると思うんですけれど、このように話をするとですね、ある人は、自分にはそんなことは無理だという人がいます。神様を経験する、神様を体験するということは自分にはもう無理なんですというふうに諦めてしまっている人がいます。またこのような話をすると、ある人はですね、超霊的にそのことを捉える人もいるんですよね。神様は同じように働きかけておられるんですけれど、私たちの心が諦めているということのために、また霊的な感性を働かせていないということのために、神様を感じることができない、 神様を経験することができないという人がいます。神様は確かに働いておられるんですよ。神様は今も休むことなく眠ることなく私たちに働きかけておられますよ。でも私たちの心が開かれていないことのために、神に向けられていないということのために、神様を感じることができないということがあります。反対に全てのことを超霊的に捉えすぎている人もいますよ。確かに神様の中にあって偶然というものはないですよね。全ては神様の主権の中にあります。でも大事なことは、神様は私たちに自由意志というものを与えてくださっているんですよね。私たちが何を考え、思い、何を願うかという自由な意志を私たちに与えておられます。そして私たちにそれらのことを委ねておられるんですよ。そして私たちに与えられている自由意志を肉欲のために用いないで、聖霊様の助けをいただきながら、神に喜ばれる働きのために自分の意思を用いなさいと言われているんですよ。ですから私たちは神様が語ってくださらなければ何もできないというものではなくて、私たちの意思そのものが神に喜ばれる思考、神に喜ばれる意思決定ができるものに変えられていくものでありたいと願います。私たちはそのようにしながら神様に従っていくものでありたいと思うんですよね。話は初めに戻りますけれど、祝宴の時にはですね、食事をするということはとても現実的なことであります。もっと分かりやすく言えばですね、食事をするということはひょっとしたらですね、ある人は肉的なことと考える人もいるかもしれないですよね。月に1回必ず断食をしますという人もいるでしょう。食べてばっかりする人のことをですね、なんか肉的な人だなというふうに言う人もいるかもしれない。でもイエス様がですね、蘇られて弟子たちの前に現れた時に最初にされたこと、皆さんご存知ですか？それはガリラヤ湖にいる弟子たちにですね、魚を焼いて食べさせてやりましたよね。火鉢でですね、魚を焼いてイエス様は弟子たちにその魚を与えて食べさせてやりました。これもまた弟子たちの空腹を満たすという現実的で、また肉的なことであるかもしれない。でもこのことを見ても分かるように、イエス様は私たちの霊と魂という霊的な分野だけではなくて、肉的な、物質的な、現実的な分野においても関心を持っておられるお方であるということを知っていただきたいと思うんですよね。イエス様が宣教の働きをされた時も、ただ単に霊と魂の救いのために御言葉を語られたというだけではなくて、病の人には病を癒されました。お腹が空いている人たちには食べ物を与えられましたよね。そして貧しい者には慰めを与え、励ましを与えられました。言い換えるならば、その働きは非常に具体的で現実的なことがイエス様の働きの中に含まれていたということであります。実際にマタイによる福音書の25章を見ても分かるように、終わりの時にはですね、羊を右に、ヤギを左に分けられる時が来ると聖書は教えています。そして右にいる人たちに対して祝福された者たちというふうに言われています。でも左にいるヤギと言われる人たちに対しては呪われた者どもというように語られているんですよね。祝福された人と呪われた者の違いは一体何かというと、聖書ははっきりと語っているんですけれど、それは空腹な人、乾いている人、旅人、着るものがない人、病気の人、獄にいる人に対してしてあげたこと、またしなかったことです。空腹の人に対してしてあげたこと、病の人に対してしてあげたこと、しなかったこと。聖書は最後に最も小さいものにしたこと、それはすなわちイエス様にしたことなんだと教えているんですよね。お腹が空いている人に対してパンを一つ与えたこと、それはイエス様にしたことです。 病の人を見舞って祈ってあげること、それはイエス様にしてあげることです。獄に囚われている人に対して面会をしに行くこと、それはイエス様に対してすることです。でも最も小さいもの、弱っているもの、悲しんでいる人に対して励ましを与えない、慰めを与えない、食べ物を与えないということはイエス様にしていないということだと聖書は教えているんですよね。ですから一見して肉的に思える、食べ物を与えるとか訪問するとかですね、病院を見舞うとか、そういう一つ一つの事柄は実はイエス様と密接につながっていることになっているということを聖書は教えているんですよね。このところでイエス様が伝えたいメッセージというのはですね、私たちがイエス様の愛と犠牲によって、それも無代価で救われたということを本当に体験しているならば、おのずと周りにいる人たちへの思いやりに変えられていくということをイエス様を語っておられるのではないかなと思いますね。私たちが本当に無償の愛によって許されているということ、愛されているということを知っている者がどうして人に対して指さすことができるでしょうか。それはできないですよ。私たちは神様から愛されているその愛を経験することによって周りの人たちに対して思いやりを持つことができるんじゃないかなと思うんですよね。でもここで注意してほしいことがあるんですけれど、他の人に対して良い行いをするときに自分が祝福を得るための手段として良い行いをするということではないということです。以前ですね、私の友達がこのように語ったことがあります。それを私は非常に強烈にね、残っているんですよね。一人のクリスチャンが熱心に奉仕をしていました。そして熱心にボランティアにも参加し、施しをし、犠牲的に働いていましたね。自分の持っているものを与えて、食べ物を運び、看病してやったりですね、献身的にそれは尊い働きをしていました。私はその人に聞きました。なんでそこまでするんですかって。そしたらその人がですね、このように言ったんですよね。私は神様から祝福を得たいので、このような施しをするんですと言いました。私はその言葉が今でもですね、忘れられないんです。皆さんはこの言葉をどのように捉えられるでしょうか。私はその言葉を聞いて違和感を思いました。彼女にとって犠牲とか施しというのは自分が祝福されるための手段でしかないということですよ。祝福を得たいから施しをし、祝福を得たいから見舞い、祝福を得たいから良い行いをする。それは本当の意味でイエス様が求めておられることなのかなと私は思いました。皆さんがどう思われるかわからないけれど、私は何か違和感を覚えたんですよね。私たちの行いはどこまでもイエス様が私にしてくださったことを私も習って行っていきたいということが私たちの全ての働きの動機でなければならないと思います。すなわち私たちは見返りを期待して何かということよりも、ただイエス様の御足の跡に従っていきたい、それが私たちの全ての働きの動機でなければならないんじゃないかなと思いますね。もしそれが動機でないというならば、見返りがなかった時、いとも簡単にその信仰を捨ててしまうでしょう。自分が思っているような見返りがなかったら、祝福がなかったら、その信仰を捨ててしまうことになってしまうんですよね。でも私たちはただイエス様が歩まれた後に従っていきたい、イエス様がされたことに習うものになりたい、それが私たちの純粋な動機であるべきではないかなと思うんですよね。私たちは決して誰かを利用して神様の祝福を得ようとしてはいけないと思うんですよね。魂の救いも同じことだと思います。聖書はですね、このように語っているんですね。 人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさいと教えていますね。言い換えるならば、私たちがその人の魂を救うために良い行いをするのではなくて、私たちが普段あるべき姿が良いものであるならば、人々がその姿を見て神様を信じ崇めるようになると聖書は教えているんですよ。私たちがあえて故意的に意図的にその人に対して良い行いを示すということではなくて、本来あるべき姿が神の御心に従って歩んでいるならば、人々はその人に引きつけられ神を信じ神を崇めるようになると教えているんですよね。ですからイエス様語られました、あなた方は世の光だって、地の塩だとイエス様語られたのはそのためであります。私たちは神様に習うものとして人々に見せるということではなくて、ただ神様を仰ぎ見ながら神様に従っていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。人間にとってですね、食事をするということは最も重要なことの一つだと言われています。テレビで見たんですけれど、健康の三原則はですね、まず快眠、よく寝られる人は幸せですよ。会食、よく食べれる人は幸せです。そして3番目が快便ですよね。この3つが健康の三原則だと言われています。でも特に食事をするということは私たちの体の健康と成長に大きな影響を与えていると思いますね。それと同じように私たちの霊と魂にとって最も大きな栄養というのは神様の恵みの福音に生きることだと思います。それは無理やりに感謝するということではなくて、私たちが今まさに神様の恵みの中に生かされているということを知るときに、おのずと私たちのうちから溢れてくる感謝があると思いますよ。当たり前だと思っていることの中にも神様の恵みは満ち溢れているんですよ。今語った快眠、快食、快便、この3つでさえもよく眠れる人当たり前だと思わないでください。眠れない人はいるんですよ。よく食べれる人、若いうちしか食べれないんですよ。そうじゃないで後ろの方は言うてますね。快便、便が出るということは当たり前だと思わないでください。もう頑張らないといけない人もいるんですよ。それもまた神様の恵みですよね。当たり前だと思っていることの中にも神様の恵みがたくさん含まれているんですよね。朝目が覚めることを当たり前だと思わないでください。新しい一日を迎えられるということを当たり前だと思わないでください。若いうちは当たり前だと思うかもしれないけれど、私が今どの立場に立って話をしているのかわからないけれど、でも目が覚めて、ああ今日も生きていると思えることは神様の恵みですよ。新しい一日が与えられているということ、健康が与えられているということ、今日も働く職場があるということ、行ける学校があるということ、それら全てのことは神様の大きな恵みだということを知らなければならないんですよね。ですから感謝することが何もないという人は誰もいないんです。神様の恵みの中で生かされ続けているんですよね。何度も語っているように、私たちは宗教を信じているわけではないんですよ。宗教は、私は神様を信じます、だからこうしてくださいというのが宗教です。でも福音というのは、私はこんなに許されて愛されている、だからイエス様の愛に応えていきたい、そのように思い起こしてくれるもの、それが福音ではないかなと思うんですよね。これが恵みの福音に生きる者の姿だと思います。でもクリスチャンの中には、イエス様を信じて福音を受け入れたからもう福音は自分には関係がないという人もいるかもしれない。福音はですね、イエス様を信じていない人のためにあるのであって、イエス様を信じた人にはもはや福音は必要がないと考えている人が いるかもしれないですよね。でも福音がなかったら生きていくことはできないんですよ。なぜなら福音の中にこそ神様との親しい関係づくりの土台が含まれているからであります。わかりやすく言えばですね、宗教は私たちの行いを要求するんですけれど、福音は愛を要求します。行いは何かをして報いを得ようとするんですけれど、福音は私たちに対する神様への愛を要求するものです。ですから福音の中にとどまっていて初めて神様の愛の中にとどまっていると言わなければならないんですよね。このような話を聞いたことがあります。それはですね、ある大きな教会にですね、偉大な説教者が招待されました。その教会の牧師はですね、本当に有名な偉大な説教者ですから、この教会で、それもこんなに大きな教会でどれだけ素晴らしい奥義を語ってくれるんだろうかと期待をしていました。その時に説教者が開いた聖書の箇所がですね、ヨハネによる福音書の3章の16節の御言葉でした。皆さんもよくご存知の御言葉だと思います。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、という有名な御言葉であります。牧師はですね、この御言葉の箇所を聞いて非常に失望しました。この御言葉はあまりにも幼稚で、あまりにも初歩的で、私たちの教会では何度も語られ、もはや私たちにはこの御言葉は必要がない、もっと深い奥義、もっと深い神学を語ってもらいたい、そのように願ったんですけれど、説教者はこの御言葉からメッセージを語り始めました。30分40分メッセージを語り、そして語り終えた時に、牧師が回収を見た時に、全ての人たちの顔が変えられていたそうですよ。人々は本当に喜んで、またある人は悔い改めの涙を流し、ある人は感動して喜んで涙を流している人もいる。そのような姿を見た時に、この牧師は初めて悟ったそうですね。自分たちにとって最も必要なこと、それは誰もが理解することができる、でも誰もが必要としている福音こそ、全ての人が、全てのクリスチャンにとって必要なものなんだと、この牧師は気づいたそうであります。その時からですね、この牧師先生は悔い改めて語るメッセージも変わってしまったという話を聞いたことがあります。アメリカであった本当の話であります。私たちにとって必要なもの、それは福音であります。そしてその福音は原点でなければならないと思いますね。そしてその原点はそこから始まるということではなくて、いつもその原点にとどまるべきものだと思います。パウロもまた第2コリントの8章の9節の中で、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っている、すなわち主は飛んでおられたのにあなた方のために貧しくなられた、それはあなた方が彼の貧しさによって富むものになるためである、と語られています。イエス様はどこまで貧しくなられたんでしょうか。それは十字架の死にまで貧しくなられましたよ。そして主の十字架の死という貧しさのゆえに、今私たちは豊かな永遠の命を得ているものであるということを知っていただきたいと思います。これが福音ですよね。恵みの福音は非常にシンプルです。ただそれだけであります。そして福音とは私たちの心に働きかけて変化を与えてくれるものであります。だから心の変化がないのに行いやルールを上積みしたとしても、それは 土台のない家のようなもので非常に脆いものでしかないんですよ。心が伴っていない信仰ほど脆いものはないと聖書は教えているんですよね。だから福音とはクリチャンにとって初歩ではなくて全てであるということを知っていただきたいと思います。偉大な信仰者であるボンヘッファーという方はですね、弟子としての代価という本の中で神様の恵みに対して安価な恵みという表現をしています。彼はたくさんの本を書いているんですけれど、安価な恵み、すなわち安っぽい恵みという表現をしています。それは恵みは一方的で無償だという面だけを強調しすぎるあまり、私たちの生き方が自由奔放になることへの警告として彼はそのような表現をしているんですよね。そしてそれに対する解決は、立法主義者として生きるのではなくて、神様はイエス様を殺すという計り知れない犠牲によって今の私たちがあるということを知ることだと、その本の中で語られているんです。私たちが神様の恵みを知って、自分たちが無代価で無償で救われて解放されて、もはや罪がない、だから私たちは自由だと言って好き放題生きてしまうならば、その恵みを台無しにしてしまっていることなんだ、それは安っぽい恵みにしてしまっていることなんだとボンヘッファーという人は語っているんですよ。でも私たちがその恵みを知って、どれだけ神様に愛されているか、どれだけ神様に許されているか、そしてその背後にはどれだけ大きな犠牲があるかということを知ったときに、その恵みは非常に高価な尊い恵みに変えられていくのではないでしょうか。イエス様の恵みは安っぽい恵みじゃない、それは非常に高価な恵みであります。私たちがイエス様を信じますと告白してから、でもなおその生き方が変わらないというならば、もっと頑張って信仰を強く持とうとするんじゃなくて、もちろんそのことも必要かもしれないけれど、でもそれよりもさらにあなたの恵みをもっと教えてくださいって、イエス様の大きな犠牲をもっと理解させてくださいと祈るものでありたいと思います。もっと頑張って信仰強く、もっと頑張って祈って、もっと頑張って教会行って、そうじゃない、私たちが神様の恵みを本当の意味で知らなかったら、イエス様の犠牲がどれほど大きくて、私たちがその犠牲のためにどれだけ愛されて生かされているかということを知らなかったら、私たちの土台がないんですよ。だから私たちは神様に祈るものでありたい、また祈るところから始めたいと思います。もし自分の信仰が今揺らいでいるなと思ったならば、もっと頑張って何かということではなくて、神様あなたの恵みをもっと教えてくださいって、イエス様の犠牲の愛をもっと私に教えてくださいと祈るところから始めていただきたいと思います。なぜならば、全ての良きものは上から来るからですよ。天の父から与えられるものです。私たちが願っている強い信仰も、罪に打ち勝つ力も、また固い意志も、自分で頑張って獲得したと思っている全てのものも、天の父から上から与えられたものだからであります。強い信仰でさえも、自分が頑張って聖書を読んだから、長い信仰生活の中で培ってきたから、そうじゃない、神様が与えてくださらなければ、私たちは信仰一つ持ち続けることはできないんですよ。今私たちが信仰を持って今日迎えられたのは神様の恵みであります。上から与えられた神様の恵みなんですよね。私たちはもう一度原点に帰って、この放蕩する神のシリーズを通して、神様の恵みがいかに大 大切なものであるか、奥深いものであるかということを知るものでありたいと思います。イエス様を十字架で殺すまでも私たちを愛された父なる神様の愛と支払われたその犠牲に感謝するものでありたいと思いますね。そしてイエス様を通してでしか入れない天の祝宴、永遠の天国で主を褒めたたえながら生きていこうじゃありませんか。天の祝宴はもはや私たちのために準備されていることを心から感謝したいと思います。天国はもう準備されているんですよ。私たちのために全ては備えられているということを心から感謝します。よく言われることですけれど、私たちは天国行きの切符を持っています。クリスチャンは天国行きの切符を持っているものですよ。だから死はもはや私たちの前に脅威ではない。死は天国に向かう入り口、天国に入るスタートなんですよね。神様を知らない人にとってみれば死は全ての終わりかもしれないけれど、イエス様を信じているクリスチャンにとっては死は永遠への始まりであります。一切から解放される始まりなんですよ。さあ今から始まるぞというのが死を迎えることなんですね。だから私たちはクリスチャンが亡くなった時にさようならとは言わないんですよ。また会いましょうって言うんですよ。たくさんの信仰の先輩たちが今天国にいます。そしてその天国でヘブル書を見ると私たちを応援していると聖書では語られていますよ。偉大なアブラハムもいるでしょう、ヤコブもいるでしょう、イサクもいるでしょう、ダビデやソロモンもいるでしょう。いや私たちの近しい人で信仰の先輩たちがいるでしょう。でも彼らが今競技場で走っている私たちに対して声援を送っているんですよ。頑張れって、走ることをやめてはいけないって、信仰を捨ててはならないって、応援してくれているんです。祈ってくれているんです。支えてくれているんです。だから今私たちはこのところにいることができるんですよ。その声援に応えるものでありたいと思います。そしてその信仰のレースを、その競技を、疲れることもあるでしょう。信仰のレースは短距離じゃないから。私は昔このようにメッセージしたことがあります。信仰のレースはマラソンのフルコースをですね、 42.195キロを全力疾走で走ることですと言ったことがありますね。今それを訂正したいと思います。信仰のレースは長いですから、ある時には歩きたい時もあるでしょう、ある時には立ち止まりたい時もあります、ある時には全力で走りたい時もありますよ、ある時にはもう下がりたいという時もあるでしょう。でも大事なことはゴールのテープを切ることです。1番とか2番とか3番とか4番とかそんなことは関係がない。私たちの目の前には私にしか切ることができないテープがありますよ。皆さんにしか切ることができないテープが準備されています。他の人が先に切ってゴールに入った、さよならというだけですよ。違う人がゴールをテープ切った、あ、よかったねというだけです。でも私には私にしか切ることができないテープが準備されているように、皆さんには皆さんにしか切ることができないテープが準備されています。いつそのテープを切るかは私たちにはわからない。でも大事なことは途中で諦めてはいけないということです。途中でやめてはいけないということです。うずくまる時もあるでしょう、倒れる時もあるでしょう。あのバレーボールの男子の監督がですね、
買った時にですね、倒れましたよね。あの喜びの表現の仕方が私にはよく理解できないけれど、どんだけ嬉しくて倒れてしまうのかわからないけれど、そんな時もあるでしょう。でも私たちは立ち上がってまた一歩踏み出さなければいけないと思います。でも大事なことは、この信仰のレースは決して一人で歩いているんじゃない、イエス様が一緒に歩んでくださっているレースであったということを知ってほしいと思います。皆さんがうずくまるとき、横を見たらイエス様がおられますよ。皆さんが倒れてしまっているときも、横を見たらイエス様も一緒におられますよ。それが信仰生活である、信仰のレースであるということを忘れないでいただきたい。そしてみんなでこの信仰のレースを戦い抜いて、立派にテープを切るものでありたい。この中にいる誰が一番にテープを切るかわからない、誰が一番に天の祝宴に着くかわからない。生まれてくることには順番はあるけれど、死ぬことには順番はない。だから悔いがないように、後悔がないように、今生きている間、生かされている間、一生懸命イエス様を愛していきたい、従っていきたい、そのように願います。そして再び天国で、そのイエス様がもたらされる祝宴の中で、共に食事をしながら、ああこうだったね、ああだったね、語り合えるものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。神様、私たちの目の前に置かれている信仰のレースをしっかりと走り抜くものであるように助けてください。イエス様、あなたが神の国でもたらしておられる天の祝宴の中に今私たちを招いておられることを心から感謝します。死は全ての終わりではなくて、天の祝宴への招きであることを心から感謝します。この世において全ての使命を置いた時、イエス様、あなたが私たちを呼んでくださることを私たちは心待ちにしています。神様、どうか私たちがあなたと再び出会う時、あなたと顔と顔を合わせてまみえる時、本当に喜んで主の前に後悔することがない、その人生を命あるこの世において生きることができるように助け導いてください。この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。